レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業。この番組は富山のビジネスシーンで躍動する話題の企業にスポットを当て、その経営戦略、未来へのビジョン、若者への提言など企業経営者の生の声を1ヶ月にわたりお届けするプログラムです。今月お招きするのは株式会社センティア代表取締役中川健也さん、聞き手はグループフィレア代表森田ひらみさんです。
テニスって本当一回一緒にプレーするだけで、うん、一回お酒を飲んだ時以上ぐらいに仲良くなれる部分がね、ありますよね。
はい、で、そうですよね。
でプレーが終わって、はい、スマッシュ良かったねとか、ボレー気持ちいいかったねとかっていう、アフターのね会話があって、でまた来週ねっていうような、そういう関係がやっぱテニスって1回2回で作れるし仲良くなれますよね。
そうですよね。テニスは本当に魅力的なスポーツだと私も思うんですけど、起業された時に富山でこのテニスでやっていけるっていう自信はありました？
自信は本当になかったですね。ただ富山で7年ほど大手のテニススクールに勤めさせていただいて、コーチをさせていただいて、35歳になった時だったんですけど、自分がやっぱりテニス大好きで、テニスコーチ業も大好きで、自分でもしスクールを立ち上げたらもっとより良い形でこのテニスを伝えれるんじゃないかっていう思いがどうしても大きくなって、大手のスクールにいるとどうしても何かしらの制限がかかったり、自分の思い通りには 100% いかない、自分がスクール立ち上げれば自分が思った通りにできるだろうっていう思いの方が強くなってしまって、思い切って独立をしたいと、なんとか独立をしたんですが、やっぱり最初はもうドキドキでしたね。その何人の人が来てくださるのか、果たしてね、その採算に乗るのかっていうところはすごく怖さもありましたけども、立ち上げて、結果としては思ったより早い段階で軌道に乗ったので、そこは結果としては良かったんですけど、立ち上げる直前から立ち上げに至るまでは自信は当然ないといえばないですね。
最初におっしゃったように、富山自体にそのテニスの文化っていうものは
それほどね
根付いてなかったですから ね、
そうなんですね、はい、確かにそうなんです。ただ自分の指導技術というとあれですけど、やっぱ指導者としてある程度自信がついてきた頃だったし、自分がこの楽しいテニスをより楽しくみんなに伝えるっていうところについては、変な話自信があったというか自負があったんで、そこをなんとかこうアウトプットする場所欲しいっていう、そっちの思いの方が強い感じでしたね。
中川社長自体がテニスがお好きで、そのやっぱりテニスを通じてこうコミュニケーションしようという、そういう姿勢があったからなんですよね。
そうというと、だから今も我が社の方針というか、考え方ですけど、やっぱスポーツ教授業っていうカテゴリーなんですけど、そのテニスを教えるとかヨガを教えるっていうよりは、楽しみながら上達していただくとか、気持ちよくプレーしていただくとか、もちろんね、上達するっていうのは一つの目的として大事なんですけど、どうせ上達するなら楽しくプレーしながらちょっとずつ上手になるとか、気持ちよくプレーしながらっていう方がいいので、どっちかっていうとそっちの楽しくとか気持ちよくの方が先に来るように、苦しみながら上達するっていうのもね、
皆さんの錦織選手みたいになるわけじゃないですからね。
そうですね競技の世界はまた違った世界もあるんですけど、やっぱレクリエーショナルという世界だと思ってるので、楽しみながら上達、気持ちよくプレーしながらっていうところを重視してやってる感じで、やっぱ私今コートに立つことも少ないんですけど、コーチとしてやっぱコートに立ってる時はいつもコーチが一番楽しそうってよく言われたんですよね。で、気がつくとやっぱすごくこうボールを打ってる時もついこう楽しんで笑顔になっちゃう、自分では別に笑顔を作ろうと思ってしてるわけじゃないんですけど、確かになって生徒さんにある時そう言われて、それはなんていうか自分では意識はしてなかったけど、なんか嬉しい言葉だったっていうか、自分でふと気づかされたことがありましたね。
そういう意味でテニスの良さっていうのはどういうところにあるんですか？
テニスってご存知の通り、見た目よりも実は難しさも伴うじゃないですか、難しいからこそ楽しいっていう世界があるじゃないですか、うまくいかないことがうまくいった時に、うまくできたっていう楽しさ、これが一つあるのと、もう一つはね、テニスってうまくいってもうまくいかなくても、最後が笑いで終われるスポーツだなって感じるんですね。例えば狙い通りスマッシュを決めました、ナイスショットって言って笑顔になる、で決められた方は決められた方でやられたって、ところがそれを力んでちょっと失敗をしてネットに引っ掛けてしまった、でもそれは失敗なんだけども、あら失敗しちゃったって言ってまたわっはっはって笑いになる、から失敗しても決めても 決められても、うん、全てのポイントが結構笑顔で終われる部分があるっていう、うん、そこってなかなか他のスポーツに少ないのかなっていうかね、まあ、レクリエーショナルの世界だからこそっていう部分はもちろんある、うんうんはい、あの競技の世界はまた違うと思うんですけど、うんうんうんこうだからテニスコートでプレーしてる人を見ると全員が笑顔なんですよね。で私の父親もちょっとテニスをするんですけど父と一緒に久々にテニスクラブに行った時に、うん、父がなんかみんな楽しそうやなって言ったんですよね。で確かに見るとどのコートもみんなこう笑顔でプレーをしてる、そこがやっぱテニスの良さかなっていうふうに思います。
テニスって何歳ぐらいまで公式テニスは割と年齢は高いとは聞いてたんですけど、はいそうですね、どれぐらいまで
本当に極端に言うと死ぬまでできると言ってもいいと思ってます。
そうですか、うん、
公式の大会でもね、うん、70歳とかもありますし、年齢別とかでは、はい、要は年齢体力に合わせてそれなりにプレーをしようと思えばできるスポーツ、うん、競技として、まあ、あるいは若い人と同じように部活動みたいな感じでやると当然激しい部分とか体力も使うし一生懸命走るっていうのもあるんですけど、逆に年を取っていく、まあ、高齢になっていくと今度はもうテクニックでカバーをしていく、あのポジショニングっていってどの辺の位置に立ってどういう球を打つかっていうのを調整することである程度こうまあ省エネテニスが可能なんですよね。なのでまあテクニックをその分磨いてプレースタイルを変えて、昔は例えば後ろの方に下がって思いっきりボールを引っ叩くような打ち方をしてたのが、まあやっぱ年を取るとちょっと足が動かなくなってきたんで、ポジションを3歩4歩前にして思いっきり叩くんじゃなくてちょっとこう合わせて打つようなプレースタイルを変えていくことによって対応が結構いろんな対応ができるので意外とその辺は面白いですね。だから年を取ったら取ったなりに戦術を変えて若い人にもうまいことやってなんとか勝とうとするみたいな工夫ができちゃったりするので、
うん、そうなんですか。
その辺は面白さでもあると思いますし、逆にテニスなんていうのはちっちゃい子もやるじゃないですか。だから小学1年生と70歳80歳のおじいちゃんおばあちゃんが一緒にやっぱりコートに立てるっていうのって
ないですね。
なかなかないんですよね。で結構例えば40代30代の男性よりも小学校3年生の女の子の方が上手かったりすることもあるわけじゃないですか、
はい、
なので腕相撲したら絶対男性の方が勝つんだけど、はいはい、テニスのボール打たしたらその3年生の女の子の方がすごいボール打つとか、そういう面白さもあるので。
あ、そうですか。それは楽しそうですね。
3世代でできるスポーツっていうのが、
うん、あ、そうですね、
ね、なかなかいいもんかなと思いますし、私のもう孫ができたらね3世代でテニスをするっていうのは、はい、なんかねおしゃれな感じだし ね、
うん、ね今でもできるわけですよ ね、
今もまあたまに親子で、はい、遊びでやったりはしますけど、
うんうん、あ、そうですか、はい、テニスってそういうスポーツだというふうにちょっと再認識しました、
はい、レディオジャーナル頑張る富山の元気企業、次週のこの時間も株式会社センティア代表取締役中川健也さんをお招きし、企業経営者独自の視点からさまざまなメッセージをお届けしていきます。聞き手はグループフィレア代表森田博美さんでした。